お疲れ様です。いやー、今日もいい天気ですね。子供たち一生懸命走ってますね。
本当お疲れ様です。今日も暑いですね。あ、そういえばさっきスマホのニュースで見ちゃったんですけど、埼玉の中学生で最速148キロ投げてホームランを50本も打ってる子がいるんですって。 U15 の日本代表にも飛び級で選ばれたらしくて。
あー、それ僕もネットで見ました。すごいですよね。中学3年生で148キロなんてプロ野球選手並みじゃないですか。
そうなんですよ。そんなすごいニュースを見た後にグラウンドでうちの子が簡単なフライを落としたり三振してしょんぼり戻ってくる姿を見ると、なんだかつい比べちゃって、うちの子このままで大丈夫なのかなってなんだか焦っちゃうんですよね。
わかります、その気持ち。僕も前はそうでした。周りの上手な子とかネットのすごいニュースと我が子を比べて、もっと練習させなきゃダメなのかなって一人で勝手に焦ってイライラしたったりして。
そうそうそうなんです。でも子供は子供なりに頑張っているのに、親の私が焦っちゃうのって良くないなって自己嫌悪になったりして。
実はね、そんな僕たちの焦りをスーッと軽くしてくれるすごくいいブログの記事を見つけたんですよ。少年野球のパパが書いてるブログなんですけど、まさにその怪物中学生のニュースと我が子を比べて焦る心をどう整えるかっていうテーマで。
そんな記事があるんですか。すごく気になります。どんなことが書いてあったんですか。
まずね、その記事で大きくうなずいたのが歴年齢と生物学年齢のズレっていう話なんです。
歴年齢と生物学年齢、なんだか難しそうな言葉ですね。
簡単に言うとね、同じ小学6年生とか中学1年生でも体の成長のスピードは人によって全然違うっていうことなんです。中学の野球で140キロを投げるような怪物と呼ばれる子たちの多くは、単に成長のピークがものすごく早く来た早熟型のケースがほとんどらしいんですよ。
あー、なるほど。確かに同じ学年でも大人みたいに体が大きい子と、まだまだ小さくて幼い子がいますもんね。
そうなんです。骨の年齢でいうと同じ学年でも2年から3年くらいズレがあることもあるらしくて、だから今活躍している子は単に体の成長の順番が早く来ているだけかもしれない。それを才能の差だと勘違いして焦ってしまうのが僕たち親の罠なんだそうですよ。
成長の順番が早く来ているだけ、そう言われるとなんだかすごく納得がいきますね。
それにね、記事には生まれ好きの罠っていうデータも載っていて、ジュニラの選抜チームの選手って半数以上が4月から6月生まれなんですって。逆に1月から3月生まれのいわゆる早生まれの子はほんの数パーセントしかいないらしいんです。
そんなに差があるんですか。半数以上が4月から6月生まれだなんて。
そうなんです。小学生や中学生の時期って1年の発育の差ってものすごく大きいじゃないですか。だから早生まれの子が今はレギュラーになれなかったり打球が飛ばなかったりしても、それは才能がないんじゃなくて、まだ体が大きくなる順番を待っている状態のだけなんですよね。
うちの子早生まれだからまさにその通りかも。体が小さいのは仕方ないのに、なんで打てないんだろうって私が勝手に焦って、もっと素振りしなさいなんて怒っちゃってました。反省しなきゃ。
そうなんですよね。でも親が焦ってまだ骨や関節ができていない子供に練習が足りないからだって言って無理な投げ込みや素振りをさせすぎると、野球肘や野球肩の大きな怪我につながっちゃうらしいんです。最悪の場合、野球が嫌いになって燃え尽きちゃうバーンアウトになる危険もあるって書いてあって、僕も本当にハッとさせられました。
怖いですね。良かれと思ってやらせていた練習が子どもの体を壊したり心を傷つけたりしちゃうなんて絶対に避けたいです。
そうですよね。記事の中では今メジャーリーグで大活躍している山本由伸投手の例も紹介されていたんです。山本投手って中学時代はどこにでもいる普通の野球少年で、全国大会でも1回戦で負けちゃうようなチームにいたらしいんですよ。当時の指導者の人もまさかプロに行くなんて夢にも思わなかったっていうぐらいで。
あの山本由伸投手が中学時代は普通の子だったんですか。
そうなんです。高校に入ってからぐーんと伸びたらしいんですよね。だから今の時点で目立っていなくても将来どうなるかは本当にわからないんです。 むしろ、ジュニア機に体格の良さだけで勝てなかった半熟型の子は、どうすれば遠くに飛ばせるか、どうすれば速い球を投げられるかって、頭を使って試行錯誤するから、高度な技術や考える力が身につくらしいんですよ。
なるほど。力任せにできないからこそ、工夫する力が育つんですね。
そうそう。だから、体が大きくなった時に、その工夫してきた技術の引き出しが多い子が、高校や大学で一気にお化けする。これを聞いて僕、すごく勇気をもらいました。
すごい。それは本当に希望が持てるお話ですね。今、うちの子がうまくいかなくて悩んでいる時間も、将来のための大切な土台を作っている最中なんだって思えば、見守る目も優しくなれそうです。
そうですよね。だから、親の役割は技術を教えることじゃなくて、子供が失敗しても、三振しても、お家に帰ってきたら絶対に否定されない、安心できる場所を作ってあげることなんだって記事には書いてありました。
安心できる場所ですか。耳が痛いな。ついつい車の中で、なんであの球を振らなかったの?とか言っちゃってました。
僕も全く同じです。でもこれからは、誰かと比べるんじゃなくて、1ヶ月前の我が子と比べるのがいいらしいですよ。
1ヶ月前の我が子ですか?
そうです。ライバルやネットの怪物と比べるんじゃなくて、1ヶ月前の動画とか思い出と比べて、前よりキャッチボールがスムーズになったねとか、フライを追いかける一歩目が速くなったねっていう小さな成長を見つけてあげる。そうすると、親も子供もすごく自己肯定感が上がるんですって。
それすごく素敵ですね。動画たくさん撮ってあるから、今度子供と一緒に見返してみようかな。前はこんな感じだったのに、上手になったねって一緒に喜びたいです。
いいですね。ぜひ寄ってみてください。そのブログには、他にもパパ友やママ友との雑談で使える焦らないマインドの共有方法とか、最新の科学的なアプローチの話とか、すごくためになることがたくさん書かれていましたよ。
わあ、その記事絶対に読みたいです。なんていうブログですか?
あ、この後スマホでリンクを送りますね。ぜひじっくり読んでみてください。
ありがとうございます。楽しみにしています。
あ、そうそう。このポッドキャストなんですけど、AI の音声を使って作られているので、時々言葉のイントネーションがおかしかったり、読み間違いがあったりしたかもしれません。そこはどうか多めに見て許していただけると嬉しいです。
はい。AI さんも一生懸命読んでくれているので、温かい目で見守ってくださいね。
さて、そろそろ子供たちのバッティング練習が始まるみたいですね。
そうですね。今日もうちの子ならではのゆっくりで素敵な成長曲線を笑顔で応援しに行きましょう。
はい、クーラーボックス持ってグラウンドに戻りましょう。